Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、教会教育システムが主催するヤングアダルトのためのディボーショナルにようこそ。この放送はユタ州セントジョージにあるディキシー州立カレッジの M. アンソニー・バーンズ・アリーナからお届けしています。このディボーショナルの模様は世界各地のヤングアダルトのために多くの言語に通訳されています。私はセントジョージヤングシングルアダルト第二ステークの会長を務めるブラッド・マイヤーズです。今晩私たちは十二使徒定員会のジェフリー・アル・ホランド長老をお迎えしています。ホランド姉妹も同席してくださっていることに感謝します。今晩の話者であるホランド長老については後ほどご紹介します。他にも中央幹部、地域七十人、教育委員会、ディキシー州立カレッジ及び南ユタ大学の役員の方々が出席してくださっていることに感謝します。さらに CES 宗教教育セミナリーインスティテュートの教育長、南ユタの各ステークのヤングシングルアダルトの各会長、そして既婚学生ステークの各会長とその夫人が壇上におられます。あらかじめお伝えしておきますが、2012年11月4日日曜日の CES ディボーショナルの話者は管理ビショップリックのジェラルド・コセイビショップです。今晩の開会にあたり、聖歌隊と皆さんで賛美歌6番悩めるイスラエルを歌います。指揮者のコルトン・キャンベル兄弟と伴奏者のショーン・サイファス兄弟の助けに感謝します。グレース・フォートに姉妹が開会の祈りを捧げます。
愛する天のお父様、今夜共に集いホランド長老のお話を聞けることに感謝します。お話を聞いて心が高められ御霊を感じられますように、そして 今夜聞いている感じることを周囲の人々と分かち合うことができますように、この福音に心から感謝し、お父様を愛しています。預言者に感謝します。これらをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
今晩セントジョージとシーダーシティ宗教教育インスティテュートの合同聖歌隊がイニシエの生徒のを歌います。指揮はジェフ・エルズワース兄弟、伴奏はマリンダ・ストリート姉妹です。聖歌隊の歌の後にホランド長老からのお話を聞きます。ホランド長老のお話の後にジェフ・エルズワース兄弟の指揮ケイティ・コーブン姉妹の伴奏で聖歌隊がさらに清くなお務めを歌います。閉会の祈りはテーラー・カフン兄弟です。では今晩の話者を紹介させていただきます。ジェフリー・アル・ホランド長老は1994年6月23日に十二使徒全員会の会員として選任されました。このメッシュを受けた時、ホランド長老は70人第一定員会の会員として奉仕していました。70人には1989年4月1日に召されていました。1980年から中央幹部に召される1989年までホランド長老はユタ州プロボにあるブリガム・ヤング大学で9代目の学長を務めました。ホランド長老は前教会教育委員長であり BYU の宗教教育学部長でもありました。地元のディキシー高校とディキシーカレッジに通い、学生リーダーや学校代表選手として活躍しました。またブリガム・ヤング大学では英文学と宗教教育学で学士号と修士号を取得しました。またエール大学ではアメリカ研究の修士号と博士号を取得しました。ホランド長老は教会の専任のメッシュを受ける前は教育活動の専門家として活動していました。 AAPICU の理事長、 NAICU の役員、全米大学体育協会学長委員会委員として働きました。
And as a member of the National Collegiate Athletic Association's President's Commission. For his work in improving.
キリスト教徒とユダヤ教徒の相互理解の向上に貢献したことにより、ユダヤ人文化教育促進協会の名誉毀損防止連盟から自由の投書を受賞しました。また、多数の市民団体や民間企業の運営委員会で奉仕したほか、ボーイスカウトアメリカ連盟からイーグルスカウトに与えられる最高の賞を受賞しました。これまで10冊の本を出版し、そのうち1冊は妻パトリシアとの共作です。ホランド長老は1940年12月3日フランク・ D ・ホランドとアリス・ベントレ・ホランド夫妻のもとに生まれました。1963年パトリシア・テリーと結婚されました。ご夫妻はマシュー・メアリー・アリス・デビッドの両親であり、ペイジ・リージェニーの義理の親であり、13人の美しい孫の祖父母でもあります。ホランド長老、お帰りなさい。聖歌隊が歌います。
Thank you. Thank you for that wonderful.
ユタ州南部の2つのインスティテュートによる素晴らしい合唱に心から感謝します。この大きな素晴らしい教会の至るところで放送を聞いておられる皆さんをこのディボーショナルに歓迎します。私の生まれ育った町にあるディクシー州立大学のキャンパスにいる皆さんをはじめ晩鐘を繰り合わせて出席してくださっているすべての皆さんに感謝します。この会に主の御霊を招くために私は開会の賛美歌として悩めるイスラエルをリクエストしました。この曲は回復の偉大な賛美歌の一つで、私が今日皆さんにお伝えしたい内容を概ね伝えています。同じ目的でイスラエルの長老たちを加えてもよかったかもしれません。世界中の長老たちがバビロン、いざさらばエフライムの山に行かんと大声で歌うのを聞くのが大好きです。この2曲の賛美歌の歌詞のメッセージは本質的には同じです。つまり神はいつでもイスラエルの子供たちを安全な場所に招いておられるということです。イスラエルよ、イスラエルよ、神が呼んでおられる。災いの地から出るようにと。バビロンはもうすぐ滅び、神がその塔をすべて倒されるから。シオンに来たれよ、シオンに来たれよ、その城壁の中で喜べ。シオンに来たれよ、シオンに来たれよ、その城壁に賛美が鳴り響く。この曲はイスラエルの歴史を物語っています。人々が悪に染まり、社会が腐敗するとき、また異邦人と交わることによって道徳的な標準が崩れ、神の戒めが守られなくなると、制約の子らは荒野へ逃げて逃れてシオンを築き、最初からやり直したのでした。旧約の時代に契約の父祖アブラハムは自分の命を守るためにバビロニアのカルデアを出て主に仕えるために現在聖地と呼ばれるカナンに逃れました。それからわずか数世代のうちにアブラハムとイサクとヤコブの子孫はイスラエルの民を形成しますが、自分たちのシオンを失い、遠く離れた異教の国エジプトで囚われの身になります。そしてモーセが召されて約束の子を再び荒れ野に導きました。この時はパンの生地が膨らむのを待つ時間もなく、夜中に出発したのです。彼らはこのように歌ったことでしょう。イスラエルよ、イスラエルよ、神が呼んでおられる。偉大な解放者の声を聞けと。それから何世紀も経たないうちにひときわ興味深い出来事が起こります。イスラエルの預言者リーハイの家族が迫っているバビロンの脅威から逃れるために愛する祖国エルサレムから出ていくよう命じられるのです。ここでも同じことが繰り返されます。彼らは全く新しい大陸に行き、全く新しいシオンを築くことになるのです。ヤレドの民という先祖の一団が以前に同じようなことをしていたことなど知る由もありませんでした。先ほど述べたように、この集会は全世界の教会に向けて放送されていますが、回復を喜ぶすべての人にとって興味深いのは、アメリカに最初に移住してきたのは礼拝の自由を求めて祖国から逃れてきた人々だったということです。そのような行動をアメリカに入植した正教徒に関する著名な研究者は、キリスト教徒の荒れ野へ入る任務であると説明しています。つまり近代のイスラエルが不信心な旧世界を逃れて 新しい土地へ行ってもう一度天への道を探そうとしたのです。今夜のテーマのためにもう一つの逃れについて話します。今夜の賛美歌はまさにそのことを書いたのです。それはこの教会のことです。預言者に導かれたこの教会は信仰深い先祖を導きました。ニューヨーク州、ペンシルベニア州、オハイオ州、ミズーリ州を追われ、イリノイ州で殺害されたジョセフ・スミスの姿を通して安全な地を求めて逃れるイスラエルの姿をこの末日に見ることになりました。アメリカのモーセという名で称えられるブリガム・ヤングに導かれてこの盆地に到着した生徒たちはこのように歌いました。見出せ、神が私たちのために備えられておられる国を。西へ遠く、生徒を悩まし恐れさせる者はそこにあらず。生徒たちはそこで祝福を受ける。シオン、約束の地、新エルサレム、それはどこにあるのでしょうか。はっきりとは分かりませんが、私たちはそれを見出しましょう。4000年の制約の歴史を通じて生徒たちはいつも逃れて探し求めたどり着いて定住し、バビロンから逃れシオンの城壁を築いてきました。しかしそれは今まで、今夜まで、私たちのこの日までです。この真剣時代、私たちが今生きている最後にして最も偉大な時満ちる真剣時代の特徴の一つは、地上に神の王国を築く方法が変更されていくということです。この真剣時代の胸躍る点の一つは、この時代は凄まじい速さで移り変わる時代であるということです。すでに変更されたことの一つは、ウルやハラン、カナン、エルサレム、イングランド、カートランド、ノーブを去って未知の場所に行くことはもう二度とないということです。もう二度とないのです。ブリガム・ヤングが全会員に向かって次のように言った通りです。私たちはフライパンから火の中に放り出され、火の中から床の真ん中に転がり、そしてここに来ました。私たちはここを動きません。もちろんこの言葉はソルトレイク盆地のことを指していったものではありませんし、ワサッチ山脈周辺を指していった言葉でもなく、今では全世界の教会員に向けた言葉になっています。末日、つまりこの真剣時代に、この教会は逃げる必要がなくなるくらいに発展するでしょう。教会はすべての国民、部族、国語の民、民族に永久に根を下ろし、家族を育て基盤を作るのです。シオンは至るところに築かれます。教会のあるところならばどこにでも築かれます。これは末日の大きな変化の一つです。この変化の結果、シオンは行き先ではなく私たちの生き方になるのです。ではこの新しい務めについて少し説明するために、ホランド姉妹と私が経験した3つの出来事を話します。時間が許せば私も皆さんも似たような出来事をたくさん話せることでしょう。最初は数年前の出来事です。私が親しくしている若者が、彼は機関宣教師でユタ州のある大学のバスケットボールチームに所属していました。素晴らしい青年で非常に優秀な選手でしたが、チームの中で思うように力が発揮できませんでした。彼の才能や技術は当時のチームが必要としていたレベルに到達していなかったのです。 運動競技で世界ではよくあることです。そこでコーチやチームメイトの全面的な協力と励ましを受けて、私の友であるこの若者は選手としてもっと貢献できそうな別の大学に移りました。たまたま新しい大学では物事がうまく進み、私の若い友人はすぐに先発メンバーになりました。そしてどうなったと思いますか？スケジュールの関係で、そのスケジュールは数年前に決まっていたのですが、彼はソルトレイクシティの当時のデルタセンターで自分が元いたチームと対戦することになったのです。この試合での出来事を思い出すと今でも気分が悪くなります。この機会に何が起こったか洗いざらい話してしまいましょう。その晩、観客席からは非常に口汚いヤジがこの若者に浴びせられたのです。末日生徒で機関宣教師で新婚で10分の1を納め、長老定員会で奉仕し、地域社会では青少年のために事前奉仕を行い、妻に授かった赤ちゃんの誕生を心の待ちにしている若者です。彼とその妻と彼の両親に浴びせられた言葉と態度は決して許されないものでした。それはいかなる人に対しても、いついかなる時であっても、何のスポーツであれ、どの大学であれ、彼がどのような決断を下したにせよ決して許されないものだったのです。最悪なのは、この劇的な試合の後で彼のチームの伝説的な名コーチはヤジを飛ばされた若者にこう言ったことでした。一体どうなっているんだ、君は故郷に錦を飾りに来たのではなかったのか、彼らは君の故郷の人、友ではないのか。なお悪いことにコーチは当惑しながらこう言ったのです。彼らのほとんどは君の教会の会員ではないのか。2番目の出来事です。シングルアダルトを対象としたステークのディボーショナルに招待された時のことです。対象者は18歳以上となっていました。今夜と大体同じです。ステークセンターの後ろのドアから入るとき、同時に30代の若い女性が建物に入ってきました。礼拝堂に向かう人で混雑していたのですが、この女性は誰の目にも留まりました。いくつかの入れ墨があり、さまざまなイヤリングと鼻輪をつけ、逆立てた髪はかき氷に何種類ものシロップをかけたようにまだらに染められていました。スカートは極端に短く、ブラウスの胸元は非常に大きく開いていました。3つの可能性が頭に浮かびました。彼女は教会員ではなく悩みを抱えていて、主の導きのもとで福音から必要な平安と導きが得られるようにと、誰かに誘われてこのディボーショナルに来たのかもしれない。別の可能性は、おそらく彼女は教会員であって、教会が進める理想や標準から少し外れてはいるものの、ありがたいことに全く教会に来なくなってしまったわけではなく、その晩この教会の集会に出ることにしたのかもしれないということです。3つ目の可能性としては、彼女はステークの婦女教会の会長かもしれないということでした。もちろんそうではないという確信はありました。では3つ目の例です。数ヶ月前、カンザスシティ神殿の奉献式に出席したときに、ホランド姉妹と私はアイザック・フリーストーン兄弟の家に泊まりました。彼は警察官であり、ミズーリ州リバティステークの素晴らしい大祭司でした。彼はこのような経験を話してくれました。ある晩遅く、特に危険な地域の住民からの苦情について調査してほしいという電話を受けました。けたたましい音楽が響き、マリハナの匂いがする部屋の奥で、一人の女性と数人の男性が酒を煽り、悪態をついていました。この中には5人の子供の世話をする者は一人もいませんでした。2歳から8歳くらいの子供が5人いて、一つの部屋で身を寄せ合っています。ベッドもマットレスも枕も何もない汚い床で、子供たちは何とか寝ようとしていました。フリンストーン兄弟は台所の食器棚と冷蔵庫を開け、食べ物がないか探しましたが、 文字通り何もありませんでした。裏庭で吠えている犬の方がまともに食べているだろうと思ったそうです。母親の寝室にはマットレスだけがありました。それが唯一の寝床でした。彼は家中を探してシーツらしきものを見つけ、それをマットレスに敷いてあり合わせのベッドを作り、5人の子供を集めました。そしてひざまずくと、彼らを守ってくださるようにと涙ながらに天の御父に祈り、別れの挨拶をしました。立ち上がってドアの方に向かうと、6歳ぐらいの子供がベッドから飛び降りて走ってきました。そして手を握ると、おまわりさんのうちの子になりたいと懇願したのです。涙が止まらないままその子をベッドに連れ戻すと、うつろな目をした母親の姿が目に入りました。男たちは塔に逃げてしまっていました。明日また来ますから、私が玄関から入ってくる時までにこの家を変えていてくださいね。その後もずっとですよ。約束してください。この3つの出来事に共通するのは何でしょうか。妻と私が最近経験したこと以外に共通点はあまりないかもしれません。しかしこれらは全く異なる現代の現実のバビロンの姿を垣間見させてくれます。一つはバスケットボールスタジアムでのたちの悪い愚かな行動、一つは文化に関わる問題で、自分と違う人にどう対応するかという問題、一つは法的意味合いと歴史が絡み合った大きく深刻な問題で、個人で対処できる範囲を超えた問題です。この3つの問題を取り上げるにあたり、私はあえて性的な背きや身体的暴力、ポルノ依存症というセンセーショナルな事例を避けました。そちらの方が身近な問題だと感じる人がいるかもしれません。しかし聡明な皆さんは私が伝える原則をそれらにも応用できるでしょう。まずはバスケットボールの一件です。試合の翌日、一般市民が苦情を述べ謝罪を迫りました。すると一人の若者が次のように言いました。いいですか、これはバスケットの問題であって日曜学校ではありません。ヤジが嫌ならスポーツをやめればいいんです。大金を払って試合を見ているんですよ。何をしようと勝手でしょう。宗教はスタジアムの外に置いてきてるんです。宗教はスタジアムの外に置いてくる。21世紀にシオンを築くための第一の教訓は、決して宗教を外に置かないということです。絶対にです。若い友人の皆さん、それは弟子ではありません。それは全く弟子ではありません。預言者アルマが教え、若い女性がそのテーマの中で毎週宣言しているように、私たちは時々でも、ある場所にいる時だけでもなく、応援しているチームが圧勝している時だけでもなく、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の証人になるのです。宗教はスタジアムの外に置いてくる。私は怒りました。しかしちょっと待ってください。ここには第二の教訓があります。シオンを築くための今日の第二の教訓は、正当な怒りを感じたときに、怒っているときはいつもそれは怒るのも当然だというものですが、このファンと同じようなことをしないように注意するべきだということです。つまりカッとなって思わず愚痴を言ったり、胸ぐらをつかんだりすることがないように、思わず宗教を忘れてしまうことがないようにしてください。 宗教なんかスタジアムの外に置いてくるということがないようにしてください。今生きている人、21世紀を生きている人はどのような状況にあっても自分の信仰に従って行動しなければなりません。そうしなければ道徳観念のない人がうようよする世の中になってしまいます。波風がなく平穏に暮らし問題がないときに正しいことを行うのは簡単です。試されるのは圧力や飢え、怒りや恐怖、実際の罪など現実の試練や誘惑にあったときなのです。そんなときでも忠実でいられますか？それが問題です。なぜならイスラエルよ、イスラエルよ、神が呼んでおられるからです。ご自分を十字架につけた人々に対して父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと言いながら、許し理解し憐れむという偉大な高潔さを示すことは世の救い主ほど完全でない私たちにはとても難しいことでしょう。しかしそれくらい強くなることを望み努力しなければなりません。状況や問題がどうであれ、どのような挑発を受けたとしても、キリストの真の弟子は宗教を忘れることはないのです。次は色とりどりに髪を染めて耳輪や鼻輪をたくさんつけた女性についてです。この若い女性にどう対応したとしても、そこに信仰と福音に対する献身が現れていなければなりません。どんな状況であれ、状況を悪化させるのではなく好転させなくてはなりません。この事例ではこの女性の罪よりももっと大きな罪となるような対応をしてはならないのです。それは意見を持っていないとか標準がないということではなく、しなさいとかしてはならないという神の戒めを生活の中で全く無視してもよいということでもありません。標準を守り、しなさいとかしてはならないという戒めを救い主が守り擁護した正しい方法で最善を尽くして守るということなのです。救い主は真理を教えるときも、罪人を許すときも、神殿を清めるときも、常に状況を好転なさいました。このようなことを正しい方法で行えるというのは非常に大きな賜物です。初対面の人が教会の服装規定から外れている場合、何よりも大切なのは彼女が神の娘であること、彼女には永遠の価値があるということを思い出すことです。彼女もこの地上で誰かの娘なのだと考えること、場合によってはもし自分が彼女の娘だ、彼女が自分の娘だったらと考えても良いでしょう。彼女が嫌がらずに教会に来ていることに感謝しましょう。つまり彼女が最善を尽くせるよう、こちらも最善を尽くすのです。心の中で祈り続けましょう。この場面で何をすればいいのか、何を言えばいいのか、結局どうすれば状況が良くなるのか、そんな疑問について考え、救い主ならなさるであろうことを実行することこそ救い主の御心だと私は思うのです。救い主はこう言われました。上辺で人を裁かないで正しい裁きをするがよい。正しい裁きをしましょう。しかし迷い出た羊に手を差し伸べると同時に、残りの99匹に対しても、羊飼いである主の願いと御心に対しても 大きな責任があるということを思い出さなくてはなりません。羊の囲いがあり、私たちは皆その中にいるべきです。その中にいれば安全であり、祝福されることは言うまでもありません。社会や政策に合わせるため、あるいはどんな理由であれ、この教会が教義に手を加えることは決してありません。悩んでいる人、孤独な人を助けるために必要な足場を与えてくれるのは、明らかにされた真理という高台だけです。思いやりも愛もキリスト教徒が持つべき基本的な特性ですが、これらを戒めに対する妥協と混同してはなりません。偉人ジョージ・マクドナルドはかつてそのような状況についてこう述べました。信条をすべて口にする義務はないが、信条に反することから完全に遠ざかっていることが誰の目にも明らかになるように生活する義務はある。特に若い人、おそらく皆さんくらいの人や皆さんより若い人は、戒めに対する忠誠と思いやりについて誤解する可能性があります。何事も裁いてはならないと考える人がいるのです。何であれ価値判断をしてはならないという考えです。そのような考えの人に説明しなければなりません。なぜなら救い主は裁かなければならない状況もあるとはっきりと述べておられるからです。こう言われました。聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。これは裁くことであると私には聞こえます。そうでなければ確かな道徳基準も標準もなく、世の中の流儀に合わせることになってしまいます。この考えを推し進めると、結局永遠の真理も神聖なものすら存在せず、絶対的に大切なものなどないということになってしまうでしょう。これは真理ではありません。評価をするときには他の人を非難するのではなく、正しい裁きに従って評価するべきです。正しい判断力を用いてください。ダーリン・ H ・オークス長老はこのような判断を一時的判断と言っています。これは自分や他の人を守るためにしばしば行う判断であって、全てをご存知の神にのみおできになる最終的な判断ではありません。先に引用した聖句で救い主は、これらは義にかなった判断でなければならず、それとは全く違う独善的な判断であってはならないとおっしゃっています。例えば両親は子どもの安全と幸せのために日々判断力を使っています。野菜を食べるよう子どもに言う親や、車の通行の激しい道路に子どもを走って行かせない親を非難する人はいません。それなのになぜ子どもがもう少し大きくなってから、子どもが夜帰宅する時間や子どもの友達の道徳基準や行動基準、デートを始める年齢、セックスや違法薬物やポルノグラフィーに手を染めるべきかどうかについて心配する親が非難されなければならないのでしょうか。私たちは判断し、自分の立場を決め、価値観を決めているのです。つまり常に一時的判断を行っているのです。少なくとも私たちはそうするべきです。民主主義社会の複雑な問題に直面するときに、それらに対処するのは非常に難しく、判断に苦しむ人も出てくるでしょう。 若い人はこのような立場について質問したり、教会に連れて行かれてこう言ったりするかもしれません。このように生活するべきだとは思っていないのに、どうして他の人に同じことをさせなければならないのですか？彼らに選択の自由はないのですか？私たちは独善的で一方的に自分たちの判断を押し付け、自分たちの信仰を他の人に強制して人の行動を変えようとしているのではないですか？こんな質問をされたら、相手の気持ちを大切にしながら説明しなければならないでしょう。どこにいても守るべき原則、どんなことがあっても犯してはならない罪があるのは、それが社会や政治の都合で決められた事柄ではなく、永遠に関わる事柄だからだと説明してください。それに違う心情を持っている人の気持ちを害したくないのは分かりますが、それ以上に神のお気持ちを害したくありません。聖文にはあなた方の律法者に対して罪を犯すことのないようにとあります。ここで私が言っているのは道徳的に重大な罪についてです。分かりやすくするためにこの世の法律に例えましょう。これは10代後半の若者がこういうのに似ています。僕はもう運転できるから赤信号で止まることは知っているけれど、自分の判断を押し付けて他の人にも赤信号で止まってもらわなければならないのだろうか。自分と同じことを他の人もするべきだろうか。選択の自由はないのだろうか。同じように振る舞う必要があるのだろうか。そしてそれについて説明しなければなりません。私たちは皆が赤信号で止まることを望んでいます。しかも法律を守るように人に勧めるときには、それを守らない人や信条を異にする人を非難してはいけません。彼らには選択の自由があるからです。若い友である皆さん、この世の中にはさまざまな心情があり、すべての人には道徳的な選択の自由がありますが、この件について神は何も言われないかのように行動する自由や、公に認められている戒めだけ守ればよいという自由は誰にもないのです。21世紀にはもはや逃れることはできないのです。宗教の自由と、それを認める政府を守る法律と状況と環境を擁護するために戦わなければなりません。これはバビロンの中にいて、その習慣に染まらないための方法の一つです。この世界から逃れることはできないのですから、進む道を慎重に選ぶことこそ私たちにとって最も大切な能力、最も偉大な品格となるのです。つまり神が宣言された道徳的な基準と、神から与えられた律法をただ守るだけでなく、思いやりを持ち人の気持ちをよく理解して愛を持ってそれを守るということです。罪と罪人を完全に見分けるのは確かに難しいことです。これは判断に困ること、はっきり言いにくいことはあまりこれほど判断に困ることはっきり言いにくいことはあまりありません。しかし愛を持ってこれを行わなければなりません。兄弟姉妹の皆さん、私を信じてください。私たちが出ていく世界にはそのような力を育み、勇気を示し、そのような思いやりを示す機会がたくさんあるのです。この世界ではそのようなことを全てができます。今私は奇抜な髪型や鼻輪の話をしているのではありません。最後はカンザスシティで起こった難しい話についてです。私たちの多くは警察官やソーシャルワーカーや裁判官になって法律面でのケアをすることにはならないと思いますが、 他の人の幸せや地域社会の道徳的な崩壊を防ぐことには皆が関心を持つべきです。十二使徒委員会のクエンティン・エル・クック長老は2年前の総大会でこのテーマで話しました。家庭の外の社会に影響を与える必要性について次のように話したのです。家族を守るだけでなく社会を守るためにも私たちは光の源になるべきです。救い主はこう言われました。あなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。不義が増す世の中にあって宗教上の信念に基づく価値観について公に話すことは非常に重要です。宗教を信じる信仰は光と知識と知恵の源であり、非常に素晴らしい方法で社会に利益をもたらします。もしも私たちが地域社会や国に対して福音の祝福を還元しないのであれば、市民に道徳的な行動を取らせるアイザック・フリーストーンのような警察官をいくら増やしても足りないでしょう。そもそも道徳的な行動は強要できないのです。あの家にいた食べるものも着るものもない子どもたちは神の息子娘です。責任を持つべき年長者であるがゆえに咎められるべきあの母親も神の娘です。このような状況を解決するには厳しい態度で法にのっとった正式な対処をしなければなりませんが、時と場合によっては私たちも助けなければなりません。なぜならたとえ情けなく無責任な人がいるにしても、私たちは宗教を忘れたりしないからです。私たちは今ここで個人と社会の問題をすべて解決しようとしているわけではありません。今夜ここを出る時も、貧困や無知、背き、失業、虐待、暴力など、気が滅入るような状況は依然として近隣にも都市にも国家にもあるでしょう。確かに全部はできませんが、ことわざにもあるように何かができます。そして神の召しに応じてそれを行うのはイスラエルの子供たちなのです。今夜はバビロンから逃れるのではなく、バビロンを攻撃するのです。今回はそうするのです。無知でもなく非現実的な夢でもなく、絶えむことなく広範囲に信仰を実践し、互いに助け合い、家族を助け、隣人に祝福を与え、若者たちをはじめ全ての人を守るのです。この話の中で宣教師という言葉を使わなかったのは、即座にワイシャツとネームタグを思い出してほしくなかったからです。それ以外の伝道について話したかったのです。私と一緒に対局を見てください。膨大な必要があることを認識してください。専任宣教師として、また専任で奉仕していない時にも福音を伝えるのです。末日聖徒はパンの中のパン種となり、塩気を決して失わない塩となり、丘の上に置かれマスの下に決して隠れることのない光となるべきなのです。そして皆さんの年齢の多くは80歳から30歳、いいえ18歳から30歳だと思いますが、すみません、今夜は少し自分が老いたように感じています。とにかく皆さんの年代は、知人に福音について話したときに最も福音を受け入れてもらいやすいのです。それは事実です。これまで教会で行われたどの調査もその事実を明らかにしています。ですから福音を伝えましょう。正しい方法で正しく伝え、言葉と行いで愛を示しましょう。そうすれば救い主は義にかなって御業を短くされます。この最後の偉大な真剣時代において終わりは近づいており、主は栄光の中に来られ、私たちが全力で働いている姿をご覧になるでしょう。皆さんも私も全員です。福音に従った生活をし、自分の生活と教会と社会をできる限り良くしようと努めています。主が来られるときに自分が福音に従っている姿を見ていただけたらと思います。できるなら信仰を広め、 良いことをしている時に突然主に来ていただけたらと思います。主に、救い主にこう言っていただきたいのです。ジェフリー、主は全ての人の名前をご存知です。私はあなたを肩書きではなく、あなたの生き方と守ろうと努めている標準で評価します。あなたは誠実な、あなたの誠実な心を知っています。まず自分を改善し、私の言葉を述べ伝え、最大の熱意を込めて私の福音を人々の前で擁護しました。そうすることによってあなたは世の中を良くしようと努めました。あなた自身の罪や他の人の状況のせいでいつも成功したわけではなかったことは分かっていますが、と主はおっしゃるでしょう。でもあなたは正直に努力しました。あなたは心の中で私を本当に愛していたと私は信じています。私が人生で何よりも望むのは、いつかこのようにして救い主にお会いすることです。皆さんにもそうなってほしいと願っています。イスラエルよ、イスラエルよ、神が呼んでおられます。小さなことについても大きなことについても、イエス・キリストの福音に従ってください。そして私たちと外見や服装や行動が異なる人に手を差し伸べてください。次にそれを超えて可能な場所において力を発揮できる最大の範囲で地域社会の人のために奉仕してください。それができるよう、私の証しとともに使徒の祝福を今夜皆さん一人一人に授けます。私に与えられた真剣の力と任務により皆さんを祝福します。神が皆さんを愛し、すべてが加速され、もっと多くが求められるこの最後の最も大いなる真剣時代に、神が皆さんの力を必要としておられることを皆さんが知ることができるよう祝福します。皆さんの祈りと義が応えられ、個人的な恐れがなくなるよう、皆さんの背中と肩と心が強くなって、そこに置かれる重荷に耐えられるよう、使徒の権能により祝福します。心の清いものとなり、この末日に皆さんが存在するすべての場所でシオンを築くために、神の御手に使われるものとして自分自身を捧げることができるよう祝福します。互いに誠実になれるよう、友好関係のない人に手を差し伸べるとき、その人に対して誠実であれるよう祝福します。以上の祝福に加えて、世の救い主と親しくなれるよう、救い主を個人的に知ることができるよう、自信を持って主の御そばにいられるよう祝福します。私は主イエス・キリストを愛し、主の弟子になろうと努めています。恩子を与えてくださるほどに私たちを愛しておられる天の御父を愛しています。その賜物について、神がこの末日に呼んでおられ、私たちがさらにキリストに似たものとなり、福音に生き、シオンを築く決意において、今よりもさらに清くなるよう望んでおられることを知っています。また私たちが求めるならば、主は真の使徒となるための、真の弟子となるための 力と清さを与えてくださることを知っています。この技の神聖について、全能の神の愛と威厳について、私たちの最も小さい一人一人にさえ与えられる主イエス・キリストの無限の食材について明かしします。この幸福と清さに対する希望を持って、今夜、そして明日、そして永遠にわたって皆さんを祝福します。イエス・キリストの聖なる御名によって、アーメン。
愛する天のお父様、今夜主の使徒から御言葉を聞く機会があり感謝しています。御霊が私たちと共にあり、私たちが感じ学んだことに感謝しています。どうぞ私たちが主の光の中に立ち、周りの良い模範となり、正しく判断できますように、 また周囲のすべての人を愛して奉仕し、福音を明かしする機会を探せますように、救い主イエス・キリストと贖いに感謝します。どうぞ私たちを強め、すべての罪を悔い改め、より良い人に救い主のようになれますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。